ルです。
フッチャンピオンこと筆川ふとしです。イエイ
イエイ
イエイイエイ
ヨーワザ
ーワザー、元気がいいね。
そうですね、
サメちゃん元気がいいね。
MC サメです。
MC サメです。そうですね、MC フーですよ。さあ、ね、もう長く聞いてるアマゾンプロダクツリスナーにはお察しかと思われますが、うん、今車中ですね。
はい、
なぜ車中なんでしょうか。
今日はですね、
はい、
調布市で行われる東京のみの市を見物しに行こうというわけですよ。
すごいね。先週競輪だったんですよ、
うん、
松戸競輪ですよ。
松戸競輪でしたね。
松戸競輪からどうやって東京のみの市になるのよ。
ああ、なんか見つけちゃって
見つけちゃった。
東京のみの市はただのフリマと違って、
はい、
やたらこうヨーロッパのアンティークだとか、
うん、
ちょっとこうあのこだわりの一品がたくさん出品されると
か、ほう、
そういうのはあって、うん、一体ちょっとそれどうなんだって思ってね。
はいはい、
あとは競輪場も近くにあるんで。
なんでまた競輪場。
まあ行くわけですよ
ね。そうですね、いやな、先週はもう予告してたじゃないですか、
うん、
でさ、ホームページとか見たんですけど、ちょっと怯えるね。
ちょっとおしゃれすぎるんですよ、
うん、
しゃれ北欧、うん、フィンランドなんとかみたいな、そういうのテーマにしたやつとかさ、
うん、
あってちょっとねどうなんだって思うよ。
そうですね、どうなんだっていうか、
ドカベン全巻セットとか売ってない
んですよ。僕あのホームページ見ましたけど、あの古本屋もあるんだよね。
ああ本当に
古本屋もあってね、どんな古本あんのかなって、それこそドカベンあんのかなと思って見てみたら、ね、岡崎京子レア本ありますって書いてあって全くサメ島さんにかすらないやつが
一応読みましたけど、
はい、
いやなんかこれ面白いかなって死体見に行ったとかなんとかって、
はいはいはい、
なんか面白くないんだけ
ど。あとはあれか、ヘルタースケルターとかね、そういう感じです、
そんなとこです、
そんなとこですね。あとまあかろうじてこう引っかかるのは何、こう創刊間もない頃のこう少年マガジンが売ってたりとかもありましたね。
そうね、なんとなくその スチームパンク的なこうグッズとかがありそうな気配がするんだよ、
うん、
俺の想像だけど、
うん、
そういうの見に行けたらなと思うんですよね。
やっぱ真鍮のこう、
そうそうそう、
アンティーク的なやつね。
そう、日本にもある。
ね、俺別にあのこう何こう東京のみの市に関して全くこう興味がなかったんだけど、まあ一点そこかな、あのそういうね、なんかちょっとした小物とか、あとはちょっとキラキラしたガラスとかあれば買っちゃうかも。
キラキラしたガラス、
うん、値段次第でね、
そうね、
いや、そうなんだよ。これは別にあのなんかなんだ、ふーちゃんシャレを突き取ってらとか、
うん、
お前とは超嫌なんだけど、うん、あのあれなんで、絵の題材にはすごいいいんですよ。
資料になるかもと。
なるんですよ、ね、あのキラキラしたもの弱いんですよ、
ね、
人はクライアントはなんかガサガサしたものとかダメらしい。
キラキラツヤツヤがいいもん
な。ツヤツヤしてないとね、受けが良くないんだよね。
そう
ザラザラした絵って受け良くないんだよ、
うん、そうだよ、うん、マライア・キャリーの写真見てみ、
何
キラキラツヤツヤよ
そうですね、うん、マライア・キャリーで思い出したけどさ、あの最近のマライア・キャリーの写真見たんだけど、
うん、
すごいね。
どういうこと。
横幅が。
ああそうだよね、
うん、
マライア・キャリーなんかの映画出てた。あ、でも最近だとさ、
うん、
ゲームオブウォーのコマーシャル出てるよね。
ああれね、うん、アスペクト比がおかしいってなんかみんなに言われてるけど、
うんうん、でも登場シーンはいつものマライア・キャリーの角度で入ってきたよね。
角度でそうですね、いいんじゃないでしょうか、だからまあ今回もまた未体験ゾーンなんですけども、松戸競輪とは違いこう、
まあ、逆だよね。
そう、場違い感が強いですよね。
松戸競輪に行ってた人は一人もいないはずだよ。
いないいないいないフランクフルート食ってるジジイとかいないんですよ。
いないんだろうな。出店とかもフランクフルートとかないかもよ。
ないよ。だってすげえブレ美味しそうなブレッド屋さんがあった。
そうね、小林さとみが作ってそうなやつ、ね、
ああそうそうそうそうそうそう、なんか森の奥でね、
釜飯食堂みたいなやつ、
うん、そう
森の奥もそうな
すっごいどうやって生計立ててんのみたいな、
奇妙な共同生活が始まりそうな、
始まりそうな、ついでにもたいまさこ出そうな、
もたいまさこ待ったらしいよ、
待ったらしい、あれ女三姉妹のもう一人いないみたいな感じのね、そうですね、そういうとこなんですよね。だから今回行ってみないと分かんないんだよね。
それだよね。
うん、本当に。
まあ行こうと思って行けてないとこもあったんですけど、まあ例えばモーターショー結局行けませんでしたよね。
そうですね、モーターショーね、
うん、
それこそあれですよ、もう以前行ったあのなんだっけ、キャンピングカーショーの頃とかと随分違いますからね、鮫島さんの境遇とかね、
うん、
また違う視点が生まれるかもしれない。
そうそうそう、キャンピングカーショーの頃は、うん、あの逃避現実逃避
ランナウェイの方、うん、
これに乗って遠くに行きたいっていう、うん、一人でっていうのだったから、
うん、
今はもっとこう家族で出かけたいなみたいな、そういうイメージじゃないですか。
よりこう健全な感じになってるから。
そうそう、健全な、人に近づいたの、
人に近づいた。キャンピングカーショーの時は確かあれでしたよね、あ主に一人で乗ることを前提に。
そうそう、
その時もう結婚されてたんですけど、
うん、軽キャンパーに乗って、軽自動車をキャンピングカーに改造したやつとかがこれはいいですねっていう。
そうで、あのすごいバッテリー積んでるんで、あの Xbox ぐらいはゲームできるみたいな、
イエーイ
イエーイって、
やろ
う、うん、そうしたらすごいバイヤーの人がいぶかしげに見るって、え、何ゲームしたいから車買うのみたいな意味わかんない、やだ怖いみたいな
そうだな。
まあでもキャンピングカーショーは思い出してみてもあれはいい趣味ですね。
金持ったらああいうのやりたいよね。
現にさ、向こうあの当時バイヤーさんがさ、うん、言ってたのがさ、なんだっけ、もうすっごい何なんだ、もう社長として成功しててさ、で何悠々自適な人がさ、あの軽を改造して、うん、おいで全国をこう旅行しながら、やりたかったこう執筆活動、小説を書くみたいな。
やばい、もう最高じゃん。
最高、そういう方もいらっしゃいますよなんて言ってて、
うん、
すげえいいってい
いな。
軽なんだけど内装豪華なんで、ね、
そうなんだよ、うん、あれは本当にいいよな。
そうでこう手元に全部こう置いてある感じっていうの、うん、ちょっとしたテレビとかラジオがあって、
そうなんだよ
ねおこたみたいになってて、
うん、
で執筆のご道具があって、
うん、これ完璧じゃない。
うん、
駐車場に止めて駐車料金だけで暮らしていける、
いけるみたいな、
なんならの注文みたいな、銭湯に行く先々の銭湯に行ってでしょ。
ああそういうの
やばいね。
温泉ルポとかかけちゃう。
温泉も銭湯も行けるしさ、
うん、
金と時間さえあれば、あれこれね、いけるよね。
本当だね。
だからみんなできないんだけどね。
ねなんだ。
なんだ、できないわ
って。ああ、しっかり。よくわかった。
3億円ぐらいあればな。
本当だね。3億円じゃでものたれ死ぬ感があるけどな。
3億円。 事をもうしばらくしてキャンピングカー買えば、うん、もうあとはね奇妙な単独生活です
また単独になっちゃってさっき家族のために言ってたやつだ。
いやキャンピングカーのあれ、あれをするならね。
あ、そうですね。いやーねー難しいね。もう仕事がさ、
はいはい、仕事ね、この前の
本当にもうすいませんね、2週続けてふーちゃんが仕事が厳しいみたいな。
ねえ、
3週かもしかして。
3週目に入りました。
3週目に入りましたから依然厳しいですね。もうね、決まったと思ったやつが流れましたっていうのがね、あってね、
困ったね。
あ、いたたたおいでね、たま月1くらいでね、仕事が来るね、うん、あれやったんですよ、テレビの仕事やったんですよ。
あ、はいはいはい、それはまあ、なんとかなったんだ。
いや、なんとかっていうか、それじゃ全然なんとかなってないんだよ。今回、今月少なかったからさ、うん、今月2枚でーすなんて言われて。
あ、少ないな。
少ないんだよ、1枚5000円だからさ、うん、
厳しいね。
厳しいでしょ、うん、携帯代にもなんないんだよ。今回のそのテレビのさ、イラストの内容ってのがさ、あれあるじゃない、老人ホームのさ、うん、あのヘルパー問題あってる。
あ、はいはいはい、
なんかすごい殴ったりとか、うん、あのベッドに放ったりとかする、あの絵を描いてくださいって
何それ重い、うん、
屈強な男がさ、あのババアをバシンって殴る絵を2枚ほど描きました
よ。え、先生の漫画みたい
ギャッピーって、うん、であんまりにもさ、こう内容があれだからさ、あとこうテレビ局の人が送ってくれた何、あのこういう絵が欲しいですって、だからちょっとこう藤子風味だと思って、こう 三等身のさ、うんうん、だから、あ、こういう感じで中和した方がいいんだろうなと思ってさ、
はいはいはい、
ちょっとこう藤子 F 風味で、 A だとより怖いから
いい調子だね。
F 風味でラフ描いたんだよ、うん、あ、こういうんじゃなくて筆川さんにはもっとリアルなって言われて、
え、うん、
リアルリアルにババアを殴る絵を書いて、今年一番変な仕事だなと思って。
ババを殴った。うん、
そうですね。
あの A 先生のたまにあの実写取り込みの時みたいな。
あ、
たまにあるやつ。
写真あの焼きすぎで真っ黒なやつ。
そうそうそう。
あれはもうわけわかんないし。あんなやってるの A 先生しかいないし。
いない。うん、どこ探してもいない。
いないよな。やりましたよ、あのあれです、あのニュース女子っていう番組でね、
うん、
あの東京だと東京 MX とかで見れるらしいんで、見れる人はぜひ、
MX ね、いいね、
右系のあのニュース番組らしいんでね、なんだふーちゃんこんな右のやつ書いてとか怒られても僕は知らないんで、
ノンポリ
で、ノンポリで仕事起きたらやるよ、うんうん、左でもやるから、
うん、やれよ、もう右でも左でも、
右でも左でも何でもやりますから、なんでね、ぜひ見てください、でも見て内容がひどいっつって俺に怒られても知りませんこれはもうオーダー通り書いただけですから、
ね、
ババを殴れよ
ババを殴れ
殴れ
次はどんなババを殴ろうか、
殴ろうそうですね、もういいそんぐらいだな、あともう一つ仕事が来たけどそれも安いからな、もっと取らないと、辛いわ。鮫島さん最近は、
最近は、
うん、
そうだね、あの昨日娘の小学校の行事があって、
お
小学校の文化祭に行きましたね、
うん、なんかしょっちゅうやってない、 あんたのところの娘さんは
去年やったよ
でもなんかバザー打つみたいなあるらしいね、聞くにところによると。
どういうこと、
どういうこと、どういうことって腹いちかいや要はさ、町内会とかさあとは何、児童保育とか、学校とかでさ、最大でこう3回こう連続でこうバザーがあったりとかする可能性があるわけじゃない、でもう出すものがないっていうそういうこと。
ああそういうことか、出さなきゃいいんだよね。
そう、出さないわけにはいかないじゃん
じゃあもうあれか、出しどころを考えないといけないのか。
そうで、そういう時に便利なのがあれだって、あのしょうもない福袋が役に立つもんって。なんかほら2000円とか3000円でしょうもないのいっぱい入ってるやつあるじゃない。
あるある。
あれを1個買ってきて、
買うの、
うん、
わけわかんない頭おかしくなりそう
でそれを捨て値で売るから赤なんだよね。
赤じゃん、
うん、
え
でまあさ、2000円のものが全部売って1000円になったとして、まあ、1000円のこう参加費だと思えばという考え方じゃない。
バカだねそんな人。紙粘土とかあの出せばさ、
うん、
まあ売れないじゃん、
はい、
また出せばいいじゃん
鮫島さんとこまた変な紙粘土出してるわよって、
うん、出品するという義理は果たせるから、うん、そういうので切り抜けたらいいと思いますよ、ね、嫌われますけど。
嫌われけどそれは本末転倒で出さない方がいいわなんかね、そういう家庭、家族の鬱もあるんだなと思って、私には無縁ですけど。
怖いね、
いや
仕事はないし、
うん、
大変ですね。
本当ですね、
なんかこうマネーハンターできないかね。
マネーハンターね、あんまりね、こう金ない金ないでね、こう縮こまってるとね、金がこう何出てくばっかりなんだよね。
あ、ちゃんと自販機の、あのお釣りのとかチェックしてる？
チェック、ああまあしてないや、まあ、そこまでそこまで落ちてなかった。落ちる落ちる。
うちの町この前ジジイがなんかそれやってた。
あ
会社に行く途中の。
カチャカチャカチャカチャ。
そうそうそう。
もやろ、
近所の飲み屋街で喧嘩があってパトカーが5、6台集まってたから。
ほんと、
うん、
それは何、会社の周辺？
いや、自宅の周辺なんだけど。
あ、そう、
うん、珍しいこともあるなと思いましたね。
ねえ、鮫島さんのところは、ね、住宅街って感じだけどね、
うん、
閑静な
比較的平和なとこだなと思ってたんですけど、
うん、
まあ、ジジイが荒くれてるみたいで、
はいはいはい、
それで問題になってましたね。
暴走老人ってやつね。
暴走老人。あと昨日私エベレストを見てきましたよ。
あ、行っちゃった。 3D で。
3D
エベレスト 3D さ、見たいんだけど 3D って書いてあるからさ、
うん、
3D 料金で見なきゃと思うとこう足が遠のくんで。
あれ見なくていいよ 3D で。
あ、そう、
IMAX 3D なら価値はあると思うけど、波の 3D じゃ見に行かなくていいと思った。
そうなんだよな、飛び出さねえよそんなに。
さほど飛び出しはしねえんだよ、これが、
これが
3DS の方がよっぽどいいよ、
うん、
まああれは奥行きが出るだけだけど、飛び出してる感じそんなないんだろ
う。そうね。え、で内容はどうだったの？
あれは実は元にしてるんだよ。1996年にあった遭難事故だって、
うん、
というのもあのエベレストは96年の頃にはもうとっくにあの多くの冒険家が登頂に成功してて、
うん、
で商業的登山っていうのがっていう分野が始まった頃だったんだって。
あ、そうなんだ、
うん、
それ以前は商業登山っていうのはなかったんだ。
まあルートも開拓しきってないし、
うん、
まあいろいろ危険が多かったから。
なるほどね。
その頃はもうほぼルートができてて、
うん、
キャンプも設置さ してるアメリカ人が主役なんだよ。
ほうほう
ほう。で、いろいろな人災が重なって、
うん、
あの人が死にまくるっていう。
で、撮影が大変だったよっていう。
そうそうそう。
そういうことですね。
うん、あの人災は起こるなって思いましたけど、人の言うことは聞けっていうかさ。
どういう人災の起こり方？あのプロメテウスみたいな。俺はもう帰るぜみたいなうわーみたいなやつ。
エベレスト登山のベースキャンプにはすごい人が集まったの、
うん、
というのもシーズンの始まりで5月で季節がいいんだって、
うん、
だから南アフリカも台湾もアイマックスタイも、
うん、
その登山商売している同業者もたくさんいたんだ。
お
で、あのテスト登山とかを繰り返すんで練習として、
うん、
そこでね、登山道でね、渋滞が起こるみたいなね、出来事があったの、
うん、
で渋滞が起こるのはまずいの、
うん、
あの待ってるだけで消耗するの。
ほう。
本当に時間通りに行かないと、引き返されて死ぬの。
はいはいはい。
それにあの酸素ボンベのさ、酸素の量とかもかかってくるから、
うん、
で渋滞するからちょっとアタックする日よりを各チームごとで、
うん、
調整しないかって主役の人が言うんだけど、
ほうほうほう、
まず南アフリカが嫌だねっつって
あったかいとこの人が、
うん、このファッキーレーシストがってみんなに思われながら、
うん、
俺は先に行くぜっつって南アフリカでは行っちゃうんです
よ、うん、死ぬ
死なないんだこれ。
いや死なないよ。
普通の映画だったら死ぬじゃん、
うん、
俺ら先に行くぜ、まず死ぬやつじゃん、
うん、
でも実を元にしてるから死なないんだよね。
わあ、身も蓋もない。でもどんどん迷惑かけんだ。
そう、
うん、
台湾隊もいたんだけど、
うん、
それは映画には出てこなかった。というのも台湾隊は最も迷惑をかけた連中で、
うん、
リーダー格のやつがそうなんていう
それ実話の方。
実話の方なんか映画には出てこなかった。
あ、もう迷惑かけすぎて引く、ちょっと引くわ、
引くから
引くからちょっと映画には出さないでおくよって、
うんうん、やばすぎて
ぐらいなんだ、
うん、南アフリカとかまだしもね、
うん、
ね、
引くほどの迷惑ってな
あの、うん、行くって言ってた時間を黙って回転出発しちゃうとか、
あ、
まあ、うん、ちょっとやばいんだよね。台湾隊は
台湾隊台湾隊やばい
やばくてちょっと
でもそういうのさハリウッドとか全然容赦ないイメージだあったけど、
うん、
ちょっとか描くの申し訳ないぐらいやばいひどいわ、だからお前らのこと書かないとこはみたいな、
かまあお話に絡んでこないと思ったのか分かんないけど、
は
いはい、うん、まあその起こった出来事と、
うん、
その理由や原因とかをこう映画って形で丹念に描いてましたね。
おー、
だからそのクリフハンガーみたいな、
うん、
あのダイナミックさはないんですよ。淡々とこう人が失敗してくるんですものすごい綺麗な映像美とともに、
お
ビッグノルティが投資仕掛けたりとかしてるんですよ。
なんかね、撮影もなんか保険会社の限界に挑戦したみたいな。
あ、そうだったんだ。
らしいですよ。
ねえ、
うるさいじゃん、あの何役者のさ保険とかさ。
そうだよな、
ね、かなり攻めるところまで攻めた。
そうですよ、あのね、いろんなミスを犯すんですよ、
うん、
それは引率しないといけないリーダーがですね、あのお客さんが貧弱なせいで、
うん、
行ったり来たりしなかった。ベースキャンプと登山道を行ったり来たりしなきゃいけなくて、余分な体力を消耗したりするわけ。
ああ、
それジェイク・ギレンホールの方のチームがいるんだけどね、
うん、
そいつはジェイクはそれが原因で疲労で死ぬんだよ。
かわいそう。
でジェイクはさ、
うん、
ロシア人の登山家を雇ってるんだ
よ、うん、
だからそいつに任せればいいのに、
うん、
そのロシアの登山家は実力はあるんだけど超身勝手で、
うん、
酸素ボンベ持ってけっていうのに俺は持たないって言ったりとか、
はいはい、
うん、私たちのチームは自己責任自由視してるからっつって、
うん、
助けが必要なやつは無視して寝たりとか、うん、でも
自己責任グーグ
ー、ジェイクの方は社長だから、うん、もうそういう身勝手な部下のフォローもしなきゃいけないし、うん、貧弱な客の世話もしなきゃいけないしで、
うん、辛い
ちょっと死亡フラグが立ちまくっちゃって、うん、で死ぬのよ本当に。
かわいそう。
主役の人も、うん、あの3年連続で参加している郵便局員っていう人がいてさ、うん、あの安全的な理由で登頂を断念してたわけだよ。エベレストの山頂がもうすぐに見えてるのに、うん、帰りますって時間なんで、うん、で3度目の正直ってところでさ、そいつがもうフラフラになりながらさ、山頂の近くまで行くわけ、うん、でももう時間だから帰るよってリーダーは言うんだけど、うん、でももうこれが最後のチャンスなんだよって、はいはい、行かせてくれって言って、うん、でもだって2年連続で下ろしてるしなって、うん、この人普通の郵便局員で金持ちじゃないしなって言うんで、まあ、ギリでね連れてっちゃうわけ、はい、あ、で山頂着いたらその人本当にぐったりしちゃって、うん、完全お荷物、
降りる体力なくなっちゃったんだ。
そう、降りる体力はないし時間切れだから嵐来ちゃうしね、うん、ちょっとあの山のさ、うん、くぼんだところで待機しなきゃいけなくなっちゃうの、うん、で酸素はなくなる、うん、で新しいボンベを別のガイドが戻ってきてくれて持ってきてくれたんだけど、うん、凍って開かない
何もかもが、
うん、で動き出さなきゃいけないんだよって、来いよ郵便局員って、うん、動けって、
来いよ、そんなセリフだったの、うん、マジでそんなベネットみたいな言い方、
もちろん名前あるけどさ、うん、来いよロベって起きろって言って起こしてさ、細い小道まで連れていくわけよ、うん、そしたら急にその局員がさ、うん、なんか縄ほどいてさ落ちて死ぬ。
自殺
わかんない、フラフラでいい、うん、あの判断力が低下しすぎて死んじゃう。
あ、
で助けに戻ってきたガイドもさ、部下のガイドもさ、うん、嵐が過ぎるまでその場で吹きさらしの中で待機してるんだけど、うん、急に暑い暑いって言い出して、うん、服脱いで滑落。さっきまで超強気だったリーダーも手足が凍って、もうダメだっつって、あの奥さんにあの衛星電話と無線を使って連絡してそらって死んじゃう。
うわ、
主役死ぬの
ってすげえ。なんだっけ、俺のさそういうのってもう全部漫画からの知識なんだけどさ、うん、エベレストはあれらしいね、こう判断力が低下して足し算もできなくなると。
そうそうそうそう、
ゴルゴで言ってたんですけど。
いやでも本当そうかもよ、うん、判断力低下しすぎて酸素ボンベの残量が見間違えてもう残りないよって、うん、間違えてしまって人が死ぬとかあったから
、まあ、たっぷりあるのに、
あるのに。
うわ
ー、 IMAX 隊が後にその、うん、被害を受けたチームのルートを歩いて、うん、酸素ボンベがまだ、あ、俺酸素ボンベまだ残ってましたよって、うん、いうことを発見したわけ。
ほう、
だからガイドの一人がもう酸素ボンベないんだって言ってたけど、あれは勘違いだった、
うん、なるほどね。だ例えばなんか100って書いてあるとこを10って見間違えるぐらいの、
それぐらいの、あと脱いじゃうし、それミルフェルトだけだと思ってた。
そらーって
熱い熱い
熱いってギャグだからウィルフェレルの脱ぎ毛とそういうこう悲壮感のあるこうね判断力が低下して脱いちゃうってやつね、一緒にしちゃってよこの人面白そうだな。
いい、まあまあ外れはしないけど、うん、ハンガー的なものではないですよってことね。ちなみに予告編がさあってさ、うん、
はいはい
はい、エベレストっていう別の映画がある、うん、ありますって え、今から見るやつじゃないの？エベレストですと、俺はこの山に登るんだって、うん、阿部寛と岡田准一が叫ぶ映画でした。
あ、いや、邦画か。
邦画。
うわ、いい。今のタイミングでやるの。
そう。
やばいね、それは。
やばいよ。
多分こう企画が被っちゃったんでしょうけど。
剣、ね、だけ売れたし、いけるんちゃう。
いけるんちゃうって言ったら向こうですげえの撮ってる。ああ公開時期が一緒だーって。
額ブルです。
額ブルです。
来年2月らしいですけど、一応ギリずらしてんじゃないですか。ね、やばいよね。
やばいね。
ベースと山同じっていうのはちょっと。
ギャラクシー街道がスターウォーズと被ったどころの騒ぎじゃないですから
ね。あ、あと日本人登山家もいました
よ。
南波さんっていう人、47歳の女性、7大陸のそれぞれの一番でかい山に登って、もう6大陸制覇したから最後の最後で、エベレスト
に
来たっていう、死んだんですけどね。
それも死んじゃった。
そうそう、
何人生き残るの？まあまあ映画の肝なんでしょうけど、
何生き残るっていうか、まあ死ぬのはまあね6人ぐらい死ぬんですけど、うん、ねえ、
すごいね。それのノウハウ蓄積以前の大事故だったわけね、今ね、うん、
でニック・ノルティはさ、死んでると思われて放置されたのよ、
うん、
ところが生きてて、
うん、
で近くのキャンプまで自力で歩いて帰ってくる。
強い。
え、死んでたでしょあなたって、おかしいなって、持ってきたこの人
超強くない一人でしょ、
うん、でちょっと寝かせとこうって、でも多分もう死ぬしなって思って、うん、でまたほっとかれたんだって。でその残った女佐のチームが下山するときに、
うん、
あれあいつまで生きてるかなって見てみようって、死んでると思うけどって、うん、テント覗いたら生きてて、
うん、
え、まだ生きてるのってこれもうちゃんと救助しなきゃ、救助に切り替えて、ヘリでね、
うん、
であのキャンプのもうヘリの行ける高度ギリギリのところまで行って、
うん、
降りたんだ
よ。お
で、その救助のヘリに割り込んで乗ろうとしたのが台湾人なんだよ。
めっちゃひどい。
どうやら降ろされた。
お前らっていい加減にしろって。
そのヘリ手配したのもニック・ノルティの奥さんが、
うん、
あのものすごく電話とかあのマスコミとか、
うん、
そういうのに働きかけてなんとかあのこぎつけたヘリだったんで、
はあ、なるほどね、うん、
なんかこうちょっとね、うん、あの恐喝まがいのことをしててもね、何振り構わずやったらしくてね、
うん、
どうやってヘリを呼んだかあまり言えないって、
あまり言えない。映画中で、
映画中では、
うん、
CNN が黙ってないわよとかそういうぐらいの表現にとどまってたけど、
うん、
ちょっと関連記事を読んだら、
うん、
ちょっと言えないって。
あ、そう、うん、どんなえげつない手を使ったのか。
そうそうそうっていうレベルらしい。
すごいね、面白そう。
奥さん偉い、
うん、いや、なりふかまってらんないよ。
そうだよ、ニック・ノリティがねアホに見えてくる。奥さんには登山やめろって言われてね、無理に行って、
うん、
遭難して、
うん、
であのざまですからね。
奥さんがどんな手使ったのか知らないけども、
まあ石頭上がんないでしょう
ね。上がんないね。
そのヘリの救出シーンの描写はすごい良かったですよ。
お
あのヘリコプター空気が薄いんで上昇できないんですよ、
うん、
で一度着陸したら普通のやり方では飛べない。
お
だからパイロットがあの今から機首を傾けて、あれしてこうして降りるけどいいねっつって言うのよ、
うん、
でニック・ノルティはさもう意識もろうとしてるからいいよって言ったら、うん、いきなり坂道ズサーって山の方に谷に向かって落ちる。
お
ズサーって、うん、あのもちろんプロペラ回しながらだけど、
うん、
それがてかそのあえて加工することで勢いつけないと、
うん、
滑空するぐらいが生前なの
よ。
そういう無茶な、本当にパイロットとしてもかなり命がけな、うん、飛行で助けに行ったんだって。
へえ。
その描写はあすごいなと思って。
いいね。
今のヘリだと、
うん、
なんか結構いけるみたいだけどね。
あ、そんな無茶しなくてもって
こと。うん、 YouTube にね、あのエベレストの山頂の方に、
うん、
を飛行するヘリの映像はあったね。
うん、いやすごいな、映画いいな。エベレスト 3D は面白そうだと思ってたけど、あの話聞いててそこまで面白そうなのはかなり
も
うだな。
ベースキャンプまでだったらちょっと行ってみたいかな。まあ、なんかさ、
うん、
白人が集まってさどんちゃん騒ぎしてる感じはすげえなんか、うん、深いがあったよ。なんかいろいろ周辺記事読んだんだけど、
うん、
あのそういうお客さんが集まってさ行くわけじゃん、金持ちがさ、
うん、
金で買ったエベレスト登山、
はいはいはい、
でベースキャンプで浮かれすぎてセックスとかしちゃうんだって、
うん、
でも地元からしたらさ大貧粛で、
うん、
神の山だから、
はいはい、
そういうことすんなよって問題になってたらしい。
あ、非常にこう敬意がないと。
そう、
地元に、
うん、白人はな
あ。でもじゃあもうそういう人たちがもう偉い目に遭うから、そこがこう映画のこう胸のすくポイントというか。
そうかも、ね、
ざまみろポイントだね。
うん、まあ、あの映画ではそういう描写ないよ、
うん
うん、それやったらホラー映画だよ。セックスしたやつ死ぬから、
ね、自然に殺されるっていう、
うん、
ジェイソンじゃなくて、
そう、誰も違和感感じないから、あ、こいつ死ぬんだって
。でもまああれだね、こうドキュメンタリーというか、こう実話を元にしたやつってさ、
うん、
こう身も蓋もないからすごいね。
そうだよな。
フィクションだとさ、こう、うまくいっちゃうやつがうまくいかないわけじゃない。
うん。
うん、それこそ、こう、奥さんの反対を押し切っていった人とかさ、
ね、
こう、起点をこう、聞かせて、なんとかなっちゃうもんだけど、まあ、現実はなんともならないという、
うん、
そういうことなんですね。
その、一回登頂に失敗した郵便局員もね、
うん、
離婚してましたね。
ああ。
ベースなんかに登るやつは、
うん、
いいことで
離婚ですと、
うん、そんなに山が好きなんだね。
なんだっけ、歌あんじゃん、
娘さん、
そうそうそう、
聞いてやってて、
いやーまあ、いつも忘れちゃう、
男に惚れるなよってですね、
そうそう、ふわりがいつも分かんなくなっちゃう。山男に惚れるなよか、いやまあまあいいや、
あるある、
あら、そういうね。今ここどこ、
浅草橋、
おお、浅草橋ですか。
高速には乗らないっぽいね、こんな感じだと。
そうかな、
普通だったら四継ぎで乗ってるはずなんだけど、
うん、
まあでもよかったよ、
うん、そうですね、うん、いや映画な、もうジョンウィック行こうと思ったけどね、まだ行けてない。
ジョンウィックね、行きたいよね、
うん、
来週水曜日にスターウォーズの予約チケット発売するんだ
よ、うん、はいはい、
6時半。
スターウォーズで言えば今週ニュースありましたね。
なにな
にな に、あの東方系の一部が入場料2000円にすると。
ああ、なんなのあれ。
おい、や分かんないけど、
前売り券とかあるんですけど、買っちゃったんですけど私、前売り券。
いや、それは前売り券でいけるでしょ、
うんうん、でも1800円でして前売り券、ね、え、なんなん東方、調子乗んの、
調子乗ん
の。でも多分新宿のでしょ。
そう、なんかね、
新しい、
あのそのど田舎の東方とかはちゃんと
定価で、
定価になってた、
うん、
だからその日劇とかさ、あそこら辺、
うん、
の東方は特 特別価格プラス200円っていう
特別価格で高くなるってね、うん、ちょっと
ねなんかお土産くれるんだろうなって思うよ、
ね
うん、スターウォーズキャンデーみたいなやつい
や本当ですよ
あとあのダース・ベイダーのサンバイザーとかさこれでプラス200円ですみたいなそういうのなかったらちょっと納得いかねえっていうかさ
ね、都内の初日とかなんかイベントやりそうだけどね
そうだね
10年前にさエピソード2見に行った時はコスプレの人がたくさんいたじゃん
いましたね、
レイヤ姫とか
大阪時代に一緒に来ましたねそういえばね
そうそうそう、
鮫島さんがスタートレックの
格好していきました
格好してね間違えたっつって
間違えちゃったスターなんとかってやるかと思ってるスターウォーズの方だったな
あははなんつって和気あいあいとしてるのを横目に見ながらね、うん、俺スターウォーズ一回も見たことないって殴られる殺されちゃうと
あーね本当に
ビクビクしながら映画
不甲斐ない
よそう不甲斐ない不甲斐なかったそれは認めますね本当に ねでもスターウォーズね、どうなんですかねあれじゃないですか嫁行く場がない人がどうやら見たらしいね、
うん、
見てお亡くなりになったらしいですけど
いいじゃん、ね、見せてもらえるだけ
でそうだねよまあ未練なかったんでしょうけど、
うん、
クソ死ぬほどつまんねえっていう言い方に、
うん、
で死んじゃったんかなって思って
なぜ
いやもうさあって俺はもう死ぬ前にスターウォーズ見れるんだってこれをメイドの土産にするんだと思って見た映画がさすげえつまんなかったら死んじゃうんじゃないかなと思ったんですよ
怖いって、うん、エイブラムス許すまじ
許すまじってガクって
まあもうルーカス関わってないしねほとんど大丈夫かなっていうのはあるかもね
うんルーカス関わってないことにさファンはいいの悪いの
いや何とも言えないよねルーカスってダサいしそういうとこもまだあるっちゃあるから、
うん、
なんでしょうねでもさ現代的になりすぎても嫌なわけよというのも、
うん、
個性が失われてさそんじょそこらの SF 映画に成り下がる可能性もある、
うん、
その現代的な描写に馴染みすぎるってことはさ、
うん
ちょっとそういう不安はあるんだな
ああ
見る前からもう本当にオンリーワンだったものがさ、
うん、
なんかその今時の何かみたいなやつになるっていうのは辛いよ、
うん、
ターミネーターとかさ
あははなるほどね、
うん、
なんだろうね
そんなこと
ないいえいえ急ブレーキです
信号が変わりました
スターウォーズさあストーリーとかは割とこうなんだろうどんくさいというか、
うん、
そんなにこう複雑なことないじゃない
ないいやそうかなそうエピソード1とか何言ってるか分かんないけどい全然見えてこない話がいやもちろん起こってる出来事は把握できるよ、
うん、
お話的に何なのってちょっと思っちゃうんだよ
を持ってスターウォーズらしいのか俺にはスターウォーズ
ワイプ
ワイプ
新機械の時にワイプ
わーってあれがあればスターウォーズ
結構そうあれがなくなるのはちょっとなんか物足りない、
うん、
あそうそうあのねスターフォックスはフォックス配給だったんだよねスターウォーズはフォックス
ああはいはい
そうです、ね、21世紀フォックス、
ええ、
で今はディズニー参加じゃない、
ええ、
だから映画始まる前にシンデレラ城が出てくるんだよ
そうか
本来な
はいはいはい
でもそれだったら雰囲気悪すぎるからやめますだって
へえ
ディズニーのあのあれは流さないって
あそうなんだ、
うん、いつもだったらあのサフォックスのさ、うん、サーチライトのファンファーレが流れるんだけど、
う
ん、
それかこうシンデレラ城のあのティンカーベルがキラキラみたいな感じの
そうそうそう
あれが流れるところが一応気が利かせたんだ
うん
フォックスみたいな感じのさ特別なロゴのディズニー作っちゃえばいいのに、
ね、
サーチライトでこう照らされるディズニーみたいなやつダメか
ダメじゃん。
失敗したねあれはね。
何を？
権利はだってあれでしょ？その最初のさエピソード4の時に契約だったんだよね。そのフォックスのもんじゃないくなるっていうか。
あ、
うん、全部ルーカスのものにしちゃったわけじゃない。
うん、
そのおかげでこう超金の卵を逃しちゃったわけだから。
まあそうだね。
ねえ。あれにこう出資はしないか。
何が？
いや結果論でさ、
うん、
その何惜しいことしたねとか言うけどさ、
まあ三船敏郎みたいな。
うん、なんかね、
うん、あの人もオビワンやれなかったもんね。断っちゃった。
断っちゃった。子供向けだろうと思っちゃったんだろうねきっとね。
うん
うん、まあ責めらんないよな。企画書だけ見たらそう思うと思うよ。
うん、
多分三船敏郎としてはさ、わなんかこれすげえホリゾントの前でなんか変なコスチュームで演技させられるんだろうな、やだなって思ったでしょ、う
ん、これまでだって似てんのもんじゃん。なあ侍の格好したりとかしてんじゃん、
うん、
大して差はないし、
うん、で今となっては言えるけどさ、
うん、
それこそあのあれですよ、邦画にはあのゴジラの昔から砂利版差別ってありますからね。
あ、だから内容も砂利たれなんかしょぼいものになってくんだろうな。
うん、
差別があるからそれだけになり下がってくる。
そうですね、
ゴジラなんてひどいもんじゃん映画としては。
うん、それこそほら何志村たかしとかね、
うん、
あの出る段になったらさ、
うん、
黒沢明がまあ石郎さんのだから許すけどっていう風なことを言ったぐらいですよ。
そうなの。
本田石郎ってさ、うん、あの黒沢明の助監とかやってて通貨なんですよ。
あ、そうなの。
でじゃあ、まああんまり良くないけど石郎さんのとこだからいっかなんていう許可出したぐらいですから。
黒沢明は、
うん、
なんで志村たかしの出演作をこいつが管理しなきゃいけないの。
やっぱ看板だからじゃないの。
あ、左方向です。そうなんだ。まあ黒沢も分かってないな。あいつね一生かかってもゴジラ取れない。
何よ当然のこと。死んでるし。それでいいし、それこそほらあのね特撮、東映特撮で言ったらさ、
うん、
昔のこう戦隊ヒーロー系の人とかっていうのはあの1年やったらもう役者としては終わりと言われたぐらいの。
でも終わりっぽいよね。その後続かないでしょ。
続かない。
続けばいいの。
本当にね、あの生き残ってる人は稀なんですよね。
俳優、テレビ俳優とかとしてはやっぱ残ってかないんだよね。
そう、女の人だったらあとはヌードになって終わりかな、昔のイメージで言うとね。
うん、そうなんだ。
そう、
ダイナピンクの全裸とかあるの。
ダイナピンクのせい、あの人脱がなかったな。
ダイナイエローでもいいけど、
あのね、女の幹部は大体脱いでるはず。
幹部か。
うん、
そうか。
そうで、これをさ、あの逆手にとってさ、
うん、
どうせ終わった後脱いちゃうんだから脱いだ人を女幹部にしちゃえばっていうことがあって、
うん、
それで AV 女優とかが、
あ、及川奈
緒、及川奈緒とかがあの女幹部やってた時代もありましたね。
どうせ脱ぐんだろうって。
そうそう、
身も蓋もないな。
身も蓋もない。じゃあ身も蓋もないんだけど、合理的っちゃ合理的ですよね。
そうだね。
でも今やね 新若手俳優の登竜門ですからね。
まあ小田切丈とかがいい例じゃない。
いい例ですね。
あの時代からだよね。
そう、まあ正確に言うともうちょい前からだったんだけど。
倉田哲夫とか。
倉田哲夫はね、それに失敗したって感じ。
まあまあ昼ドラとか出てたよな。
昼ドラも出たし、君の名はとかでね、主演主演級の配役とかされてたからね。うん。あの人はね、惜しかったんだよね。
惜しかったのか。
惜しかった。やっぱこう天性のね、暑苦しさとか、こう目力の強すぎる感じとかがね、ちょっと普通のドラマで嫌われたのかもしれない。
自分のバランス感覚の顔だったよな。暑苦しすぎず、うん、かといって爽やかすぎず、
目と目の間のシワがすごいみたいな、うん、なんかよくわかんないけどすごい怒ってるみたいな、
うんうん、ゴルゴムの仕業か、
仕業だってすごい。そのアレックスには良かったんだけども、普通のドラマにはちょっと使いづらかったというのがあったかもしれませんね。
そうだね。
小田切丈で思い出しましたけど、あれですね、以前調布 FM っていうね、すごいマイナーな FM 局でですね、
うん、
高寺の怪獣ラジオという番組に出てまして、
うん、
小田切丈が、
小田切が、
うん、高寺さんというのは仮面ライダー空間のプロデューサーでですね。どうしたの？
ちょっと分かんない。いきなり高速 の入り口が詰まってきた。
あ、本当だ、はいはい、今華麗に 高速をスルーしましたね、
うん、だって下手に乗ると浅ったる方向に行っちゃうから。
高速はそうだよね、うん、危なかったですね。
困るな、こんなことされると。
あ、それでですね、
うん、
その仮面ライダークウガのプロデューサーの高寺さんのラジオに小田切丈が出て、
うん、
十何年ぶりに仮面ライダークウガを語るというのがちょっとしたニュースになってました。
なった、何語ったの？
いや、もう当時のこととか。
いや、俺はライダーなんかやってないよ。
まあ、
ふざけんな。俺はイケてる俳優なんでライダーなんかやらないんだよ、
うん、
っていうのが小田切丈でしょ。
まあ、世間一般のこう認識ではそうなんだけど、うん、本当にそれはそうなのかっていうことを聞きたかったんでね。
それはそうじゃないですよって言うよ、
うん、
いやいやそんなこと思ってませんよ、うん、次言ったら殺すっつ
って。まあすごいね、正直なラジオでね、面白かったですよ。空間は好き。空間はやっぱ自分をこう押し出すね、
まあ、キャリアの足がかりだよ。
足がかりになった上にやっぱ思い入れもひとしおであると、
うん、
だけど特撮は嫌いっていういうことをはっきり申されてて、
そ
う、うん、で何かその前年のさ、救急戦隊555っていう、こっちは戦隊ねの方のオーディション受けてたんだって、
うん、
小田切丈が、
はいはい、
でそれがもう伝説のオーディションで、
うん、
すっごいもう僕は特撮とかよくわかんないんで、正直あんま好きじゃないんですけど来ましたっていうことを、
うん、言った
の、うん、率直に言って、
お前よさき、
お前出てけって
。当たり前だ
よ。首根っこ掴まれて追い出されたんだって。
失礼だよそ
れ。めちゃくちゃ失礼だ。そいでその翌年にライダーに来る方も来る方なんだけど、
それ一人でライダーには出るっていうのがなんか、うん、あいつ最低ですね。
最低だ。
一貫性がないけど、ね、
ライダー
気取ったクソ俳優ですね、う
ん、ライダーの方のオーディションに来て、でまあ似たようなこと言ったんですよ、
うん、
でまあその感じが良いということで高寺 P が撮ったんですよね、うん、
まあライダーだったら編集するの一人だし目立てるもんな、
うん、
戦隊ものだとね、5分の1だからね。
まあそういうこともありますよね、
うん、
ただあれですよ、まだその仮面ライダーブランド復活前っていうか、仮面ライダークーガ、
ね、
そう仮面ライダークーガで その仮面ライダーブランドが復活しますから、その時点ではまあライダー、まあ、1年やって終わりだろうぐらいの。
そんなゼクロスみたいなこと言う
の？ゼクロスはやってもいないんだよ、うん、テレビくんとかで見るやつだから、テレビマガジンとかで、
まあ、スカイライダーぐらい
で、まあ、1年で終わる可能性は十分にあったんですよ、うん、だから賭けといえば賭けだったんですね、うんで、まあ、そういうこう、まあ、若さゆえのね、こう、あの、こう、なんていうかね、壊し屋感が嫌、ね、その、空河にすごく向いてたんですよね。だから、あの、すごいね、今までの仮面ライダーのこうお約束みたいなのをどんどん潰すのには最適な役者だったんですよ。
なるほどね。
そのラジオの中でも言ってたけど、僕はあの、平成、昭和ライダーの方々のあれがどうしても嫌で、あのそれはやらなくてよかったことが一つあって、うん、あの変身って言うじゃないですか、 あれはどうしても嫌だったって
。いや、いいんじゃないですか。でも、まあ、そんな言い方するのは藤間宏だけでしょ。
まあ、もう他にも昭和は何人か。
あ、そうなんだ。
まあ藤間宏だったら許されるけどみたいな。要はあれはさ、その仮面ライダーの変身っていうのはこう歌舞伎の見栄みたいなもんでさ、
うん、
あっみたいな、
うん、
ああみたいな、
はいはいはい、
ね、ダダンみたいな、
うん、
こう見栄切りみたいなもんなんですよね。
そうだね。それを待ってるしね。
そう、待ってるしさ、うん、でそれはもうお大将からすると自然じゃないから嫌ですって思ったんだよね。
ああ、いいんじゃない
ですか。そうで、小田城の提案したのが、こう変身って早く言うっていう、
うんうん、
で、仮面ライダー空が見ると面白いのが、あの変身って早く言っても、あのサイの怪人がさ、突進して変身を拒むっていうシーンがあって
、あかんやん、
うん、そう、変身ドンって
変身
できないっていうのがあったりとか、そういうパターン破りもね、あの当時はファンはすごい喜んだんですよね。
ああ、いいよね。
そう。
変身の最中にどつければいいじゃないのってよく突っ込まれてたもんね。
そう、それをやったんですよね。そういう掟破りなことをいっぱいやって、こう皆さんのこう評判を得たと。
はいはい。
その特撮なんてっていうことを思ってたし、今でももうそんなに好きではないんだけども、そのやっぱ自分のこう意図を組んでくれたりとか、自分のやりたいことをこう脚本に書いてくれる、でしかもそれをこう熱意持ってこう表現してくれるスタッフのために、
うん、
自分としては何とか成功させたかったっていう気持ちはあったと。
なるほど、
うん、
いい関係じゃないですか。
いい
現場は、
そう、いい関係だったんですよね。まあそうだよなと思って、だその後のライダーに出ないわけだっていう、そういうのがこうはっきりしたいい。
え、それとその後のライダーに出ないことの関連性はないじゃん。出てもいいじゃん、
まあ、特別なんだよね、要はね。
え、自分が特別だと思ってんの？
いや、特別ってそういうその思い入れがありすぎると出れないってあるんじゃないの。
うん、
例えばさ、こうそこら辺はさ、多分今のこうライダーやってる俳優さんとはちょっと違うかなと思うんですよ。
まあ、セルフブランディングみたいなもんですかね。
もあるし、あとはこう役者魂的に言うとさ、あの時のもう小田雄介っていう役名ね、小田雄介はもう小田城の中にはいないとか、そういうあれもあるかもしれないですね。
ああ、そう、そんなこと言っちゃうな。
すっごい
仕事だ。
鮫島さんの小田切城の評価の低さがすごいんだけど。どうしたの、さっきから。
いや、なんか、うん、ちょっと気取ってんなと思って。
気取ってんな。
自分のことどんだけ偉いと思ってんだと思っちゃって。偉そうなやつっていうのはあれじゃないですか。
やもうあれだね、俺はさもうほらクーが好きだったからさ、うん、ああそうかそうか、小田城そんなこと思ってたのかなってこうしみじみ思ってたけど、鮫島さん見てないし、見ない、その後の小田城もあんまりいい感触じゃないんだね、うん、印象が、
あんまりいい俳優じゃない、うん、なんか名前が城とかつけてるくせになんか特設嫌がるとかさ、うん、え、なんなのってお前城じゃん、もうちょっとで島村城じゃん
俺もね当時思ってたの、あのほらオープニングでさ、うん、あの何役名と、うん、その役者の名前が出るじゃない、うん、でさ五代雄介って書いてある、小田切城って書いてあるからさ、小田切城役を五代雄介さんがやるのかなずーっと思った
思うな確かに、
でも本編では雄介って言ってるわけよ、五代、うん、とかさ、あっすごいだ小田切城っていう役者なんだと思って、ね、この人怖っ
今ですね、
はい、
四ツ谷三丁目まで行きました、
はい、あと何分ぐらいですかね、
30、40分、そのぐらいじゃないですか、
はい、
ここの近くにですねアブさんって名前の居酒屋があるんですよ、
お
左側にあります、
マジで
信号渡ってすぐです、
お四ツ谷今三丁目駅がありますけど左手に、アボさんってあれですか、あの水島神社、
水島の絵が描いてある、
へ
え、新潟に行けばドカベンあるけどね、うん、都内だとアップさんがね行ったことはないんですけど、
そうなんだ、うん、アボさんファン
この辺にいないですか、
あ、
あったあった、セブンイレブンの隣、
セブンイレブンの隣、うん、あ、あったあった、アボさん、アボさんだ、本当だ、ファンの人かな、
なんでしょうね、ちょっとね気になっているんですけどね、行ったことはないんですけど、なんか半端に遠いし四ツ谷に用事ないし、
あ、そういうアブさんって復活しねえな、俺絶対復活すると思ってたんだけど、
ああ、いやもうドカベンに忙しいんじゃない、
うん、まあそうなんだろうけどさ、
うん、あ、なんかあの思い出したんですけど、うん、昨日映画館に行ってチラシちょっと見てたんですよ、
うん、
クリードが確かもう数ヶ月後には上映されるんですよ、クリード、
クリード、
これ何だかって、何かっていうと、
うん、
アポロクリードのクリードなんですよ、
おアポロクリード、
そうだ、ロッキーセブンなんですよ、
ああそういうことか、
ロッキー師匠編なんですよ、
お
アポロクリードのせがれを鍛え上げるロッキーっていう話なんで、あんまり話題になってないんですけど絶対面白いと思うんだよね
とロッキーとうとうスピンオフなんだ、
また今度アポロ死ぬのって、あのねロッキーって、うん、続編に行くたびに一人死ぬのよ、
うん、
ね、うん、ロッキー3でさミッキーさんが死んでさ、うん、ロッキー4でさアポロがさドラゴンに殺されてさロッキー5で、ロッキー5はそうでもないか、ロッキー6だと今度はエイドリアンが死んでるでしょう、
誰か死なないと話は始まんないな、
うん、ポーリーは生きてんだけどクソ兄貴、ポーリー死んだかな分かんないけどちょっと忘れちゃいました、もう誰も生きてないんだよね
誰も生きてないそうか、まあでもあれですかね、映画人スタローンは今株としては相当高いですからね、
スタローンが師匠役としてそっちの目線から物語を作るっていうのはすごい新鮮ですよ、
うん、
だってこれまではずっとプレイヤーとしてさやってたわけだから、
はいはいはい、
監督ですから、ミッキーさんのね、なんかエピソードとか出てくるかもしれないよ、OK バイバイってやつあるじゃん
声真似した
新宿見てひどい、これほら左側もう訳わかんなくなってる、こんなんなかったじゃん前、
おこれ新宿の南口、
新南口がなんか知らんビルになってる、
本当だ、何これ、あのなんかあの掘ったて小屋みたいな、
あ何にもなかったのに、あそこ
南口がサザンテラス口って
のスカッとしてさ、そのなんかすっきりした見た目だったのにね、
ねえ、
見晴らし良かったのに最悪ですね、
そうだね、でも結構あれだったね、あの工事長かったね、
高 く死んじゃうんだな、
うん、長くなかった？
長い長い。
新宿に勤めてた頃に、
うん、
工事やってたから、
そう、もうなんか5年くらいやってない？
5年後くらい経ってる。
経ってるよね。
新宿に行かなくなってからもうそろそろね、5年ぐらい4年ぐらいになるんですよ私はね、
うん、
それ考えたら結構経ちましたよね。
そうだ、うん、だって俺会社辞めて5年ぐらい経つもん。
うん、
わ、もうそんな経つんだ。
L 社代辞めてから5年ぐらい経ち
ます。 L 社代社名が L 社代だったねえ、そうでしたね、うん、そうか、あれ渋谷、あ、新宿だったか、
うん、
会社はね。
今はね、同じオフィスビルにね、新宿事務所が入ってますよ。
ん、新宿事務所、
うん、10、20、30。
あれか10、20、30の、
そうそうそうそう、あなたには過払い金があるかもしれませんから、いう、こうラジオコマーシャルでおなじみ、
おなじみの、うん、アッパーなのとダウナーのやつがあるで、おなじみ。
そうそうそう、一時期 YouTube ユーザーをこうイライラさせまくったあの新宿事務所ですよ、
うん、そうですね。あれ相当儲けたんだろうね。
あんだけ CM 流すってこと相当儲けてるね。
ねえ、過払い金のその戻ってきた何パー取るんだ あいつらって。
ああ、どういうからくりなんだと思うよね。
いや、要は成功報酬なんでしょ、何パー。まあ
そうでしょうな。木を見るにピンですよ
ね。え、
法律変わってすぐ仕事立ち上げてるわけ。
すごいすごいね。へえ、その新宿事務所か。いろいろありますけどね、アディーレとか。
ああ、そういうのもね。
ねえ、あ、でももう来年で終わりでしょ、あれ。
ああ、なんか CM ではそう言ってた ね。もうあなたの過払い金取り戻さなくなっちゃうよって。こんな脅しにかかって、ね、でも俺借金したことないから大丈夫だからなんか電話しなきゃって気になるね借金ないけど
それ気違いやな借金したことないですけど、カバラ金取り戻したいんです
それぐらいのこうなんか煽り力は
あるね、
あるね、うん、
損しちゃうみたいな、うん、最近ね、
うん、
あのお酒飲んでまして。
ああ、何ですか。
なんだそれってあれなんですよ、
あ
のウイスキーをね。
ああ、はいはいはい。
飲むようになったんですよ。
何ですか、ウイスキー。
トリス。なんか別に高級でもなく安いやつ。
なんかウイスキーってすっごい種類ない。
ある。
なんかさ、セイロガみたいな匂いするウイスキーもあるじゃん。
そんなあるかな。
ある。買って損したんだけど、
うん、
あと美味しいのもある、
うん、美味しい。
トリスはどうな
の。は割と肌に合ってる感じしたんで、
あ、
いいなと思ってさ。なんで飲み始めたか、ね、って話していい。
はい。
あのですね、いつも金麦飲んでたんですけど、ちょっとこう経済的にあんまよろしくないなと思って、
うん、金麦ですら、
金麦ですら辛いなと思って、でもお酒飲んでこう浮世の辛さを忘れたいななんて思ってもいたんで、
はい、
じゃあウイスキーを水割りでこう飲む生活してみようかなと思ってさ、でウイスキー飲み方で検索したらさ、
うん、
ウイスキーは凍らせ、冷凍庫に入れてみって書いてあって、
お、
冷凍庫に入れて、で舐めるようにしてチョコレートを食べてみって、
うん、
そしたらなんか夢の扉が開くよみたいな、
はいはい、
書いてあってさ、
うん、
試しに
それ、うん、
試しにやってみた、
うん、
あ、確かに夢見心地だなと思ってさ、
本当、
うん、でその日は寝たんですよ、
うん、
そしたら今でも忘れない、
うん、
その日のもうすごい大吉みたいな夢見て、
うんうん、何ですね
いや、なんか俺がなんか買い物してんですよ、
うん、
で1万円でお釣りもらったら、
うん、
その5000円かと思ったら高島屋の500万円カードみたいなの、ね、
大吉だね
高島屋の500万円券みたいなやつが中に入ってて、
キラじゃん高島屋、
って500万円券だと思って、
お、
これ希少品券だけど、
うん
ね、高島屋であの何あのチロルチョコ買えばあのお釣り戻ってくるよみたいなことをなんか誰かに言われて、まあたまあ、多分鮫島さんなんでしょ
う、
うん、そういうことを鮫島さんが俺に吹聴してさ、
うん、
そうなんだ。でもちょっと怒られたらやだなと思ってさ、すっごいそわそわして してんのよ
現金手に入るやん。
そういう
500万円ぐらいの、
そういう倉庫してさ、なんかモジモジしてんだよ高島屋の前で、
うん、
そしたらさ携帯に電話かかってきて、
うん、
ジーンってすいませんって、あ筆川さん、いや本当にあの不払いの心配かけて申し訳ありません、あの裁判勝ったんで全額とあとあの見舞い金もあのつけますなんつって、
やったー
やったー万歳と思って目をかばってあげて、ああ夢だこんなアホな夢見るぐらい俺追い詰められてんのと思って
、懐かしい、俺もそういう夢見たな、67万円拾うっていう大阪にいた頃、あ夢かってなった。
何その167万円
とか分かんないけど、なんかの表紙で167万円手に入って、
うん、
やったちょっと暮らしが楽になるって、
うん、
思ったら夢だったって、
あ暮らしが楽になるのが167万円だったんで、
いやまあ分かんないけどね、
すごいなと思って、あとウイスキーの力すげえなと思って、
すげえな、あそれで思い出したんですけど夢でね、
うん、
前に伊集院がさあの明晰夢を見る装置について話してたと思うんだよ、10年以上前に、
結構前だね、
レム睡眠になると赤い光が点灯して、
うん、
あのそのアイマスクをして寝るんだけどレム睡眠を感知すると赤く光る、
うん、
そうすると夢の中で赤いサインが出るから今夢だよっていうのを気づかせてくれるんだっていう装置、
はい、ありました、俺覚えてます、うん、
アマゾンで売ってた、
あマジで、
1万6700円
もう
買えない値段じゃない、
買えない値段じゃないなんでレム睡眠だって分かったらどうしたら、
夢だってことだから、うん、じゃあ一応空でも飛んでみっかってなったら飛べるよっていうことらしいんだわ、
でも寝てって分かんないじゃん、何そのレム睡眠であるこうランプが光ってることが分かんないじゃん、
それは目に刺激はあるから光の、
うん、
夢の中に赤い何かが出てくるんだって、
ああ
それで判断しろってことなんだ、
なるほど、
いきなりは気づけないんだ、徐々に鳴らしていくと、うん、これかなっていうのが分かるんだって、今夢かもっていうのが分かる、はい、
なるほどね、
うん、
なんかこう空が真っ赤になったりするわけね、
かもね、
うん、
やたら信号が赤で止まるとかね、うん、
やばくないそれさ、現実でもさ、
うん、
夕焼け見たら夢だって思っちゃうみたいな、
そう I can fly
I can fly 全裸の面白死体がなんか渋谷に転がってましたなんてことにもなりかねないですからね、
なりえる、
怖いね、
ちょっとそれ実験したいですよね、どんなもんか、
どうかね、微妙に手出しづらい、すっごいいい値段だよね、
そう外した場合がでかいけど、まあ、その1万6000円をどうやって作るかだな、バザーかな、
夢基金する、
うん、
夢基金、夢基金夢ラジオ、
まあイベントやって DVD やっぱ売りましょう、
はい
ね、
そうですね、
夢基金で、ね、夢装置買って、
うん、
やった幸せ
幸せって夢レビューね、
うん、
あそうだレビューはあったの、そのアマゾンで売ってたんでしょ、
ああないないないなかったと思う、あちょっと覚えてない、
うん、
うん、でも欲しいものリストには入れてあるから、
うん、欲しいもの全部オール1とかだって夢見れませんでしたっつって最悪ですいう可能性もありますからね、
じゃあなんかブログでさ、
うん、
3 見たよ、実験した人の。なんかいい感じだったみたいなこと言ってたよ、うん、慣れればいけんじゃないかなって。
そうね、
夢の中ぐらい夢見たいじゃないですか、
うん、夢の中ぐらい楽しい夢を
ね。
そう、それそれそれ。俺さっき言ってたそのウィスキー睡眠もさ、
うん、
言ってみれば夢ぐらいはいい思いしたい延長ですから、
ね、ウィスキーがいいんですね。じゃあ水割りですか、ロックですか。
まあ、あと最近はロックで飲んでますって。
そっか、まあ、チョコレートとの相性がいいのはロックであると
かな。ちょっと、ね、そのなんかブログみたいなの載ってたのさ、現役で舐めろみたいなやつだったんだけど、ちょっと生だと俺には強いんで。
そうだよね、
アルコール分40何度とかでね、
時ついよね、
時ついよね。
手っ取り早く酔いたい時はビールで割って飲むんだよな。俺それで失敗したな。
あ、そう、
前の会社辞めるって時にさ、
うん、
ちょっと前にお花見があったの、
はいはい、
で俺胃が弱くてさ、
うん、
で飲んだり食ったりしてて胃けいれん起こしちゃって、
うん、
人と話してる時にビール入っちゃったんだよ、ブワって。
あららら、
それは。それにかけちゃってさ
最悪や
そのまま俺やめちゃった。
ああ
会えずにその人に
最悪
なんかやっぱ胃を大事にしないとなって、不意に胃が痙攣起こして吐き出しちゃうからさ、
はいはい、
よくないなって。
やめる間際にゲロぶっかけてる。
いや、ゲロは吐いてないんだよ、うん、飲みかけのビールが逆流したんだ。
逆流しちゃった
の、うん、そんなに汚さはそれほどないんだけど、
うん、
ちょっとね、
そうね、
俺相当酔ってたから気が大きくなってたから、
あ、
ヘラヘラしてた相手も酔ってなかったらまずかったな
まあまあ今どう、はい、関係ないことですよ。
関係ないことですけど確かに
酒ね。あ、でも恥ずかしながらね、まあアラフォーでござんすけど、
はい、
こうお酒の味がね、こう分からずにこう、
いや、酒は分からない、
むざむざ生きてきた感はあるんだよね、
うん、酒語ったりジャズ語ったりするやつうさんくさくて
じゃ巻き込んじゃったジャズを、うん、
いや、まあいいんですけど、まあ、完全にこれはコンプレックスですよね、どう見ても
まあコンプレックスですよ、
うん、
酒の味の違いの分かる子ね、セレブリティになりたかったなっていう。
そうだよ、ちょっとさ、
うん、
カクテルとか詳しくなっちゃってさ、
うん、
ブルーノートとか言っちゃってさ、うん、マスター、あれを何してこうあれにしてください、
なんとかのマティーニ
マティーニのなんかハイボールみたいな
マティーニのハイボールって何
カンパリオレンジでマティーニのせいで、
マティーニのせいで
とか言いたいですよね。
でもホッピーつけてくれホッ
ピー台無し
にそういうのね、
うん、
全然分かんなくて、それこそそのぽやっとしてさ、よく眠れるぐらいの導入剤でしかないんですよ、僕にとってお酒って。
はい、
あとはまあ何、飲み会とかでさ、まあお酒飲みながら お話しすると楽しいぐらいの、
うん、
そのぐらいのもんなんですよ。
そうだね、
だもんでね、こう今の今まで全く頓着しなかったんですけど、
今なんてウイスキー
なんてさ、最初飲んだ時もう絶対これはないって思った
よ。思うわ、うん、もっとないのはジンとかで、
ジンね、
もっとまずいよ、ジンストレートで飲むのがいけないんでしょうけど、
はい、そんでね、もっと思い出すとほら二十歳とかでさ、
うん、
こうビールとかわーってまずいと思ったよ。
ビールはまずかったことはない。
あ、そう、
うん、
苦いと思わなかった。
いや、それはないんだよ。
あ、そう、
あのね、 最初は確かに苦いとか思ったかもしれないけど、でもまずい苦いじゃなくてうまいけどなんか苦いなってぐらいなんだけど、ある日朝日スーパードライ飲んだ時に、あれこれすごいうまいなってこれうまくねって何これって、
ドライで
朝日スーパードライだよこれは、えこれがって
あの美味しいもってディスられた、
うん、スプーンを舌に押し付けるようなうまさ、
うまさ
うまい、
ね、うまい、うまいんじゃん、
うまいんじゃん
あ、そう、俺は結構かかっちゃったな。
ビールはやっぱ人によるよね。うん、僕はビール相性良かったですけど、
あのさ、そういうさ、その酒に対するさ、こうカッコつけみたいな気分がないからさ、
うん、
二十歳過ぎても普通に、あ、俺じゃあカルーアミルクでって言ってたよ。うん、
ね
え、
飲みやすいもんね。新道好きだよ。梅酒とか。
甘くて美味しいって、もう OL かみたいな。
そう、ウイスキーロックだよとか言いたいですよ。
そうね。すごいな、あの頃、なんか二十歳ぐらいの頃、なんかカルアミルクを美味しそうにペチャペチャ飲む俺すげえ可愛いな。
キモよ。
キモい。キモいか。
一時期ね、うん、もうやめましたけど。
はい。
飲み放題とかなるじゃないですか、居酒屋行くと、ウイスキーとビール頼んで、ウイスキーはロックねっつって、うん、氷抜きっつって、
うん、
でビールに全部入れるんですよ。
おー、
それで飲んでましたね。
へー、
すぐ言えるんで。
すごい下品な飲み方。
へーへーって、へらへらってさ、もう会社辞めるってほぼ決まってからでしたから、
あ、
まあいいかと。
ですかね。あのね、筋トレやった後にね、
うん、
あのシャワー浴びてね、
はい、
でウイスキーをちょびっと飲むみたいな。
すごいじゃん、
生活
が。都会派。
いや、都会、まあ、なんか筋トレもこうね、あのジムとか行ってれば都会派なんだけど、自宅だからね、
うんうん、自宅にジムがあるって、うん、もっとすごい
そう、そうですね。いや、もうそんぐらいのさ、なんかあれ、生活のこう生活の彩り、
うん、
うん、
酒を飲み始めたと。
さ、うん、酒は前から飲んでるんだけど、うん、ようやくウイスキーの扉を開いたっていう。
そっか、うん、ウイスキーね。まあ、やっぱおすすめはビールと混ぜる
絶対嫌だ
よ。途端に飲みやすくなっちゃうから、最高ですね。
ビールが飲みやすいからね、
うん、
家で飲むとかあんましないでしょ。
しないけど、ま、しないね、
うんうん、
ノンアルコールビール飲みますよ。
あなたが好きね、最近ね。
ノンアルビーとか、
うん、
アルコール入ってると疲れますからね、
うん。
私、肝臓の数値良くしたいんですよ。
悪いの？
健康診断であんま良くないって言われたから。
あ、そう、
うん、痩せて、
うん、
多分俺はアルコールその頃いっぱい飲んでたからっていうのもあるけど、
うん、
二日酔いとかしてて、そのすぐに健康診断したからなんだけど、
うん、
それもあるんでしょうけど、
でも著しく悪かったんだ、
うん、
脂肪肝だから、
うん、
多分砂糖と酒を控えた方がいいんだよ、
うん、
だから食べ物も気を使わないといけないし、酒も控えた方がいいと思ったね。
脂肪肝。
そう、
おナッシュの一歩前だ。
やばいよね。だから低糖質な食事をしないとね。一時みたいに昼飯サラダ山盛りとか、
うん、
やるようになってますね。
あ、そう、今、
うん、
飯はね、
長生きしたいしね、スターウォーズちゃんと最後まで見たいし、
人生の目標が、
人生の目標え、でもそれ以外に何を希望にして生きていけばいいの？D DC コミックスの実写版もマーベルシネマティックユニバースはまだまだたくさん控えてるのに、うん、死ねないじゃない。
そうですね、
それ以外に何の理由があって生きてるのか。
マーベルシネマティックユニバースとか DC とか、まあこれからなんだろうけどさ、うん、あっちはまだなんかこう商売的にさ、こう先が見えない感じってあるけどさ、スターウォーズは終わるのって感じする。
まあ、でもエピソード9で一応完結するって言われてるけどね、うん、ああ、でもスピンオフがたくさんあるから、
うん、なあねえ、だ今度7やるわけでしょ、
うん、
で8、9なのかなっていう、
そう
9、8かもしれない。
それはないで
しょ。ないの
ないでしょ。
あるんじゃないの、
見なきゃってなる、
ね、そうですね、役者の関係とかあるからさ、どんなに長くてもあと10年以内に終わるってことなのかな、
分かんないよ。だって今回の役者がレギュラー化したらまた話は変わってくるし、
うん、いやだから決まったら8、9ってさ連続で撮らなきゃヨボヨボなっちゃうじゃん。
それはまあなりますよね。ハリソン・フォードとかヨボってる、
ヨボヨボだね、うん、相方はね、あんま変わってないのにね。
誰、チューバッカ、
チューバッカ、
うん、長生きだからな、
そう
か、ウイ貴族は、
うん、どう思ってんのかね、今さらこうハンソロやることについては嬉しいのかな。
まあいいんじゃない、設定的にも変じゃないしね、あの時から30年後みたいな話ですね、
うん、それこそさっきのさ小田城じゃないけどさ、今まで出なかった人じゃない、
はいはい、
うん、
あんまりコンベンションとかも顔出してないって言われてるよね、俺大物なんで、
そう。いやそれよ、それそれそれ
悪いねって
、ね、でマーク・ハミルとかあのレイヤ姫とかはさ、ま、毎回出てくれるわけじゃない、
うん、
コンペティションにさ、
そうそうそう、
それが仕事の人とさ、もうあれは終わった仕事みたいな。なんでアメリカも結構あるんじゃんね、そういうのね、
あるね、
うん、それこそギャラクシークエスト的なさことですよ。
ああまさにそうだね、
このトカゲヘッドにかけてみたいな。
言わされてる、
言わされてる、もう絶対やらんって絶対やらんって、このスーパーは素晴らしい、このトカゲヘッドにかけてみたいな。そういう営業もやるんですよ、向こうの人も。泣けるね、
みんな好きだよね、ギャラクシークエストだけは。
だけは
スタートレックもスターウォーズ見ないくせに、
見ないくせに。
にわかが
すいません僕です。
銀河ヒッチハイクガイドも見てないと思うね。
だっていいじゃない、あんなこうギークがさ、うん、あの宇宙を救うんだよ。
そうだよ、
いい話だよ、しかもみんなが力を合わせてだよ、
うん、
ね、あのエンタープライズのこう何話以降の構造はあいつが詳しいからね、スカイプつなげて。
激アツな展開だな、
ね、あれでもよくうまくいったっていうとこでしょ、うん、あんなさファンがさ数人ライブチャットやったらさ絶対見解の違いとかで喧嘩すると思ってる。
そうこうしてるうちに破滅する、
破滅して、なんだっけ、あの自爆装置を止める方法だったよね、
あ
ギャラクシークエストは、
はい
はいはい、うん、なんか火柱が立つこう廊下を通って、なんとかしてみたいな、落とし穴をこう避けてみたいな、
はい
はい、この脚本書いたやつは死ねえって。
なぜかそういう場所通らされるからな、
そう
ジェフリーチューブな。
あの純朴なこう宇宙人がさ、 それ全部再現してると思うと涙ぐましいね、
うん、マジオタや
オタや一生懸命見たんでしょ、うん、いい映画だったあれ映画館で見たな
それかなあの時代がよく結構いいよね
いいよね
ミステリーメンとか、
うん、あミステリーメンね、うん、あれも同じぐらいだっけ
同じぐらいだったと思うアメリカンビューティー
もうそろそろですかね
あと8キロ
8キロ渋滞してますからね
渋滞になっちゃいましたね。
ねえまあ晴れていい天気なのは良かったんですけど
渋滞ですね、
うん、
この通りがいいね
そうそうそうなかなかダバなししてたから今日今回の目的忘れそうになってましたけど、ドミノ市でしたよね。
そうなんですよ。忘れちゃいけないドミノ市。
もう完全に忘れてた。ドミノ市の客もしかして。
あ、こんなに来ちゃう。
うわ。
この通りなんだ。何通り。分かんないですね。
うん。
国道20号線ですか。
高井戸周辺。
歩くとね不思議だなと思いますよ
何が
会社帰りで原宿を歩いたりすることもあるんですよ一駅歩こうと思ってね、うん、こんなさあのワンオフのさ、
うん、
特殊なおしゃれ空間、うん、本当に貴重だなと思うね世界でも、もう数えることしかないんじゃないかってこういう作られたおしゃれ空間って
あなるほど作られたおしゃれ空間
ジャットストリート
80年代は芸能人ショップばっかりだったくせに
竹下通りだね、
うん、
竹下通りは今雑貨屋さんとか多いな
シャレオツだね
昔はニコ動がありましたね
ああそうか、うん、あそこだったか
そうそうそう
アメーバのとことかはそう
分かんないそれ
違うか分かんない適当言ったかもしれないそうね
でもまあなんか原宿のやつらもなんかやましだよね
何が
原宿とかにうろついてる商売してるやつらもさ、
はい、
やまし
やまし、うん、全部ひっくるめてる
やしやし、うん、やしだよ、ね、2号とか、
うん、
あいつずずしいよな、
うん、
タモリクラブのジャンプあいつのになってたもんな
あそうなの
あの横島のタモリクラブのジャンプあったじゃん、
うん、
あれベーシングエップだ
よ
はぁって思ったのシャシャリ出てくんじゃねえよこの前やっと処分してさそれさ、
うん、
2週連続であ
ーそうそうあ出てた出てた、う
ん、で古いのに戻ったのやっと
あそうか、
うん、紺色のジャンパーに
在庫処分だったなあの2週連続は、
うん、あれいらんよだって2着しか下ろしてないんだぜで毎週宣伝だろあれで、うん、タモリクラブ
それをやっぱ嫌がったんだ
嫌だよでもそれにしたって 5,6 年はあそこ置いてあったよね、うん、すごいじゃん
ちょっとあれだよね広告がずるいね
ずるいずるい、ね、だからまあそういうずるいやつだからうまくいくんだけどさ、
うん、
イーゴーさんは
なるほどね
すごいですよずずしさが
ずずしさ
がどんどん雑誌に自分の顔出してさ、
うん、
あの猿の惑星からパクってきたデザインをさ自分の洋服のブランドに塗ってはいおしゃれでございっつってさ、うん、90年代なんかには小山田圭吾とかにさあの着せてさ、
うん、
先端ぶってたよ。あ、すごいんだなって思わせたぜ、
みんなに。はい、みんな思ったで。
うん、なんだパクリ。ユニクロの方がよっぽどいい。
いやー、そうか。
でもすごい人だよね。
うん、どっちだよ。
いや、だから嫌だけどすごいと思うんだよ。ずうずうしさとか。
はいはい、
マキシェリフと結婚するあたり、
うん、完全にやっかみじゃないか。あ、それはマキシェリフを最近見たの？
見たね。
なんかで何で見たかな。
朝一。
朝、ああそうかもしれない、朝一かな。
じゃあね、うん、出てたよね。
出てた出てた、うん、あんま変わってなかった
ね。あ、うん、動いてると思って。
うん、動いてる。動くよそりゃ。
ゆうちょのコマーシャルの人や。
難しいな。
90年代だね。
そうだね、
うん、ポッキー四姉妹物語だね、
うん、そうです。
赤川次郎の三姉妹探偵団、
うん、あれ一人増えてるで、おなじみの
をベースに一人増やして、
ね、誰がねじ込んできたのっていう、
ね、誰が増えたんだろうね。
誰が、もう分かんない。
清水美さんと、うん、マキシェリホと中井由里と今村雅美だったんですよ。
よく覚えてるね。好きだったんだね、
その頃。 CM Now って雑誌が目新しくてさ、
うん、
よく読んでたんですよ。
はい、
それで覚えてるんだよね。
あ、そうだ、あの CM もタイアップだったのね、
うん、
いろいろね。そういうなんかいろいろあったね。なんかさ、急に思い出して検索してみたら、あのメディア出てなかった映画とかあってる、ね、するとゾワゾワするね。
何それ。
あのパテオって覚えてる？
あった、
あったでしょ、
うん、
テレビで2回こうやって劇場で完結みたいな、
うん、
そういう映画あったんですよ、パテオっていうね、
うん、
涌井絵美と誰かが、
奥山和之プロデュースじゃないの？
ああ、そうかもしんない。
ランポンの人でしょ。
そうだね。もうあの DVD 出てなかった。
そうか、
そう。
それで言ったらタスマニア物語も DVD ないんだよ。
ないんだ。
見たいと思った。ウォンバット。
ウォンバット、主にウォンバット目当てで、
目当てで、うん、
そういうさ、あの何、あれもう富士映画か、フジテレビの映画って意外ともう どうでもいい、中の人どうでもいいんだね、
うん、
もう商売終わってるし
みたいな。いや、付け仕事、うん、
出てんのかな。彼女が水着に着替えたらとかさ、私をスキーに連れてってとか。
でしょ、
ないか。
VHS 止まりじゃない。
そう、大体ね VHS になってんだよ、う
ん、その時代の売り時に売ったらもうそれまでです。
それまでのやつね、うん、リバイバルしても良さそうな時期じゃん。もう20年前ぐらい、もう20年じゃ効かないか、なんかそんぐらい経ってるやつってさ、
うん、
もうその頃結婚した方々でももう50いくつになったりするでしょ、
うん、
つうことはさ、あれ懐かしい、見たいっていう商売が始まってもいい頃なんだけど、やんない
ね。やんない、
うん、バカなんだよフジテレビって。
だから業績悪化してるんじゃないの、うん、実際に。そう、ものすごく悪いんですよ今、
うん、
いいねこのまま滅ぶ。
あのさ、
うん、
孤独のグルメあるね、
はい、
あれほらテレ東じゃん、
うん、
でも連載してんのはさスパじゃん、
うん、
でスパって扶桑社なんだよ、
うん、
で扶桑社ってフジグループなんだよ、うん、
はいはい。
でドラマ制作も共同テレビでさ、
うん、
あれも富士系なんだよね。
あら、どういうこと。
でもなぜかテレ東でやってるわけ。
そうだね、
うん、なんか富士テレビ持ってったらなんか跳ねられたらいいんだよね。
ダサいからね。
ダサいから、
うん、ザマーだよ。
それでなんか今さあの時間帯で大ヒットしてるわけじゃない、
うん、
でそれについてもなんか 亀山プロデューサーがさ、今社長がもう超カンカンに怒ってるっていう記事を見てさ、
うん、
はあ、だからダメなんだなと思ってなかった。
フジテレビはなんかイキりすぎて嫌われてるんだね。
もうダメだね、うん、あ、それでか。なんか急にほら、早見あかりちゃん使ってさ、ラーメン大好き小泉さんってあのラーメンのドラマやってたんだよ。
へ、
漫画原作でさ、
うん、
あの女子高生がすごいラーメンマニア で、
はい、
で二郎とかこうガツガツ食うタイプの、そういう漫画があるんだけど、それを実写化したんだよ、
はい、
あ、これ孤独のグルメにあやかろうと、
うん、まずいろいろ間違ってる、
間違って
るもうダメだそれ、あやかって切れてないじゃん。
そう、あれはその別にさ、あのどぎついラーメンをガップガップ食う女子高生が見たいわけじゃなくて、ねえ、その一人でさ、こうわけわからないこう飯屋に入って冒険するってのが楽しいわけじゃない？
そうだよ、
うん、
分かったな。
でそれをこう金曜の夜にさ、こうねえ早く帰ったりとかしたサラリーマンがこう見たりするってのが楽しいわけじゃない？
そういうこと
ねえ、全然分かってないんだなと思って。
センスないね、
うん、
私は。でもさ、富士って結構新潟にさ、うん、尖ってたのにね、
昔はね。その JOCX2 プラスってやつね、
うん、
うん、
富士の深夜はすごい尖ってたじゃん。
すごかった。
なんだっけ、よいこっちとかさ、
うん、
ちっこいよとか、
まあ、カノッサの屈辱とか有名ですよね。
そうそう、山口萌とかあの番組が確かほぼデビューだよね。
そうなの、
うん、よいこっちとかがデビューです。当時のあのイカレサブカル芸人みたいなのがたくさん出てきて、ね、面白かったな。マッスル北村が司会なんだ山口萌のマッスル北村が司会の10分ぐらいの番組なんだ。
そんなのあったんだ、うん、俺それ見たことないよ。それ何年ぐらい？
90年代半ば。
98年ぐらいかな。
うん、90、そうだね、後半だね。
うん、E テレでさ、
うん、
戦後株サブカルチャーシーって番組やっててさ、
はいはい、
それの何、毎週こうテーマごとにこう語り合うんだけど、
うん、
なんか戦後漫画誌カシオン劇画とかさ、
はいはい、
ガロとか、
うん、
あとタケノコ族とか、
あ、
エヴァンゲリオンブームとかテーマを決めて話すんだよね。それの1テーマが深夜番組でさ、
うん、
でやっぱり富士のあの頃のやつは結構長めに時間割いてやってたね。
うん、深夜帯の富士の、
そう、歴史
カルト Q
とかね、うん、カルト Q とか制服王って覚えてる？
分かんない、うん、
架空のさ、うん、将棋とかチェスみたいなルールの盤面のゲームを作って、それをで対戦するってやつ。
へ、
うん、でポーンがさ人でさ、
うん、
でルールに合わせて動くって。
はいはい、
堀井雄二とか出てきた。
あ、面白そう、
うん、最終回が堀井雄二で、
うん、
堀井さんがその制服王のルールをでそのゲームをやるって、
はい、
そういうのとかさあったよ。
へ、あとなんかボードゲーム紹介する番組もあったね。
ああ、あったかな、
うん、まあ、YouTube で後で知ったんだけど、
うん、でさ、その番組のこう締めとしてはこうテレビがとんがってた時代ってのがさ、大体97年ぐらいで終わってんだよね。
はい、終わってる、
うん、でそっからだけ言及がなかったから、
うん、
あ、ここまでがテレビの使命なんだなっていう感じの、
うん、インターネットと入れ替わりじゃないの、そしたら。
そう、要はそうなんだよ。 Windows95 普及後っていうのは役割を取って変わられちゃったんだ。
インターネット博覧会インパクがあった頃やん。
あー、懐かしい。 吉郎さん、
ね、イット革命でおなじみの
IT 革命、
うん、あの人 IT って読めなかったかな、ね、イットだ
イットね、うん、あれ CM 面白かったな。あのさ、あい、インパクインターネット博覧会インパクの CM をさ、も 森元首相がさ、
うん、
やってたんだけどさ、
うん、
あのこうマウスを握ってでこうモニターを映ってモニター越しにこう、
あ、はいはい、
森さんのこう顔が映っててで、こんなのもあるんだ面白いなってこうカチカチ動かしてんだけど絶対見てないって感じ。分かってない感じがあってね、すごく面白かった。あの人
なんで政治ができるんだろうね。面白いよね。
あ、でもね、愛される感じは分かる。あの人多分すごい愛されてる。
それかめちゃくちゃフェラチオがうまい。
フェラチオがなんでフェラチオなんだ
よ。いや、支持者を抜きまくって、
うん、
獲得してたのかもしれない。
そういうね、うん、あ、それはあれね、あ、田中学園のいい話みたいなやつね。
なんだそれ。
あの知らない？
知らない。
あの田中学園がね、その支持者 を集めて接待してたなんて、
うん、
でさ、あのどんちゃかどんちゃかやってて、で一人ね、あの中佐しようとしてたな
ん
て、
うん、
じゃ あの田中先生は俺はこれでっつって、
うん、
あちょっとこれから女呼ぶんだよって、
うん、
ちょっとそこまで遊んできなよって言って、うん、でもあの帰りたかったんだってその人が、
うん、
あーちゃん、いやーすいません私ゲイなんでって言ったのってそれで切り返す方もすげえなって思うんだけど、
うん、
あゲイかじゃあ俺を使ってけって
あやっぱりその系譜がね
すごい。だからそのなんていうかな、それにこう痛く感動したって書いてあったんだけど、うん、もてなしの心あ、じゃあぜ、いや、ゲイの方だったらぜひぜひって、ね、僕のでよろしければっていう、
こうセクシャルマイノリティに対してもこう、うん、わけ隔てなく
隔てなく
尻を差し出す覚悟で、
そうそうそうそうそう、
さすが大物政治家は違うね。
大物だね、
うん、尻の穴もでかい
でかいっていう、そうね。いやマジでそのなんだっけ、性的マイノリティ云々のね、あの気配りもあった可能性があるっていう、
あるね、
可能性ありますよ、
うん、
ここら辺やっぱ、あ、全然娘と格が違うんだなと思うよ。
あ、娘、うん、消えたね、
消えた。やっぱりあのさ、なんか偉そうだったけど、偉そうなとこはそっくりだったけど、
うん、
あの気配りはゼロじゃない、もともとお嬢さん、はいはい、お姫様だからさ、
うん、私なのにな、
ね、しょうがない、お姫様だからさ、
うん、
じゃあ私のアナル使いなさいよあなたとか言えないんだね、うん、
ほらはめなさい早く、
はめなさいな、
ほらほら
ほらほらって、いいわよただでの
いやだ
いい話だよね、
各絵はね、
各絵はね、
うん、あ、テレビの深夜テレビのね、うん、時代終わったんだね、90年代末で
終わった。もう終わったってもうね、今更言わなくてもって感じだけど、
うん
うん、今だって深夜枠で面白いやつなんかないよ。
深夜はだって今アニメの時代じゃない。
アニメだしね、うん、まあ、唯一なんかこうマツコがさ、その匂いを残してくれてるぐらいで、
うんうん、さっき言ったよいこっちには、
うん、
伊原秀和丸やっこスーパーっていう人とか、
うん、
ドラッグクイーンとか二丁目会話の人もよく出てたんだよ、
うん、
でその頃ライターやってたマツコもおそらく知ってるはずなんだよね。
あ、なるほど。
マツコデラックスって昔サブカルシーによく出てたじゃん、ライターとしてね、うん、テレビの人って感じじゃなかったよね。
いやもうそれ全然、
うん、
だから当時の感じではあれじゃない、あのナンシー席的なところに行きたかったはずなんですよ。
そうだね、
ま、マツコも言ってたけど、
うん、
そのナンシーさんを意識すればするほど辛くなってきたって、
う
ん、なんかテレビで言ってたから。
ナンシーさん偉大だったの。
いや偉大でしょ、
遅かったもんね。
遅かったからね、森重より先に死んじゃったで、同じみの 面白かったマツコ、あ、マツコじゃない、あのナンシー関が死んだ時にさ、あの目覚ましテレビでさ、
うん、
あのカルベアナが、うん、あの、いや僕も本当にいろいろ言われたんですけど
言われてそう
言われて何度も言われてたから、うんね、あの蝶ネクタイはみたいな、うん、と言われてたから、うん、ね、それで、でも確かにその通りだなとい う, こう水眼というのはあるかなと 思いましたねってことを神妙に言ってて、ご冥福をお祈りしますと言わなかったっていう正直って
そんなに根に持ってたのか。
いや根に持たれたでしょ。ほとんどね、多分ね、ナンシー関が草した人で生き残ってるのって多分中山秀ちゃんぐらいしかいないんだ
よ。はい、秀ちゃんすごい
よ。うん、秀ちゃんは何が面白いか分かんない、ま、とまで言われたんだけど、うん、でもまだ生きてるからね。
面白くはないんだよ。
うんそう。
でもさ、面白くないって言われたけどテレビ出た人たちっていたじゃん。山田雅人とかさ、
うん、
森脇健児とかさ、
うん、
そことの差は何だったんだろうな。
だったんだね。
やっぱそこら辺はね、気配りだと思うんだよね、ひね、
うん、
ちゃんは
気配りね、
命令のものに対するね、
うんうん、そういうのは あるのかもしれないね、
うん、
本当あの当時のほらテレビ消灯時間とか、ね、当時の南親戚のちょちょとか見ると、あ、こんな人いたな、今いないなって人ばっかりなんで。
山口美優とか、
もうそうだね、
死んじゃったしね。
死んじゃったしね。だその秀ちゃんがこうナンシー関の想像を超える化け物だったってことだね、うん、
そうだね。
いい話だ。
またレギュラー番組があるだと思って
当時俺もあのナンシー関大好きだったから見てたんだけどさ、あの当時のコラムですげえ面白かったのがさ、あの東京03が作ってのでさ、みんなこう電話番号を変える時があったんだよ。
え、
覚えてない？あの電話番号がさ少なくなってさ、
うん、
で東京の市外局番が03が作るようになったんだ
よ。前からつかなかった？
つかなかった。
へえ、うん、何だったの？
あのでほら各企業がさ、それまでこう何語呂合わせみたいなさ、うん、CM ってあったじゃない。
ああ、はあ、うん、見ないフクロウ、
そうそうそうそうそう、そういうのそういうのそういうの、ああ良いフクロウとかさ、
ああ、
まああれは伊藤だからあんま関係ないんだけど、
ああ、ね、
そういうのでさ03で始まるやつでいろいろこう変更を余儀なくされてた中で、司のウィークリーマンションだけが、
うん、
ほら司のウィークリーマンションってさ
4400111
でしょ、
うん、
あそこだけはサンノーっていうっていう豪快な開始豪快な開始をやってのけたっていうことを称賛してるのがすげえ面白くて司の勝ちだって書いてあって
長時間の運転お疲れ様です。安全運転を心がけましょう。
もうそろそろ到着ですか？
到着です。あ、
結構遠かったですね。
下道通って渋滞したから。
うん、
下道は通りたかったんですよ。あの今日、うん、出かける前に食事したばっかりで、
うん、
お腹下す可能性があったんですよ。
あらら、
いや、いつもそうなんですよ、ね、物食べたら出ちゃうんですよ
まあ正常といえば正常なんですよね。
ところてん方式なんですよね。あのエロい意味じゃなくてね、
うん、どういう意味だよ。
いや、物食ったら押し出して出てくるみたいな、
はい、
体調体質なんでね、
いやでも程よくお腹も減りますからね、はい、よかったな。いやでも分かんないもんだね。 その何しり席の2番線地だった マツコデラックスが、
うん、
今こんなことになるだなんて。
マツコデラックス、
マツコデラックスもう口が回んなくなっちゃって。
マツコデラックスっていい名前だね。
いい、なんかすっごい風俗店っぽいけど。マツコデラックス、
マツコにしかない、
うん、
風俗店。
いろいろこう活動してると浮かぶせなんてあるもんですね。
我々もうすぐ10周年なんですけど、
はい、
浮かんでる感じがしない。
ああそうですね。あでも あれですよ、あのなんかその新規リスナーとか結構見ますよ。
あ、
ええ、
いやいいですね、
うん、前も はじめましてなんていう人いたんですよ。ありがとうございます。まあ同じぐらい聞くのやめてる人多いかもしれないですけど、
まあね、
それは聞く人しか増えなかったら今頃超人気番組です。呆れて聞くのやめてるんですよ。こいつら全然成長がない。何年経ってもこいつらこれだな。
ここらで一旦切りますか。
そうですね、暗くなったところで、あの暗い終わり方ってダメなんだよね今ね。あのほらエンディングがさノーゼーラップじゃん、より暗くなるんだよ。
10、20、30。
それで終わろうか。こんぐらいで、
はい、
終わりました。社会はない、社会がなければ